trendy.
For strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻るなです。さあ、今週はマイクロソフトチームスをつないでゲストの方にご登場いただきます。日経クロストレンドの小林直樹さんです。よろしくお願いします。
はい、どうも、こんにちは。日経クロストレンドの編集記者をしております、小林直樹と申します。
よろしくお願いします。さて、吾妻編集長、はい、ご紹介いただけますか。
はいはい、日経 BP からですね、ニューノーマル時代のビジネス革命という本が出まして、はい、この本を編集担当したのが小林直樹になります。
はい、ということは、はい、テーマは
アフターコロナに稼ぐ、ニューノーマル時代のビジネス革命。ということでお届けします。
はい、最近このニューノーマルという言葉よく聞くようになりましたよね。
そうですね、もう新しい常識ということで、
はい、今吾妻、編集長と私の前にもアクリル板が置いてありますけど、はいはい、ラジオ業界もこれが当たり前になりました。ね、ニューノーマルですね。
そうですね、我々もだから遠隔でね、在宅勤務しながら、毎日ウェブのサイト更新したりとかっていうことやってますので、
ニューノーマルですね。はい、さて、小林さん、この今回のニューノーマル時代のビジネス革命を出版する経緯を教えていただけますか。
はい、実はこの本も完全在宅勤務で完成させた本になるわけなんですけどね。本当我々出版業に限らず、もうコロナはあらゆる業界のこう仕事環境であったりマーケットに大きく変化を与えているわけなんですけども、はい、テレワーク自体はですね、コロナ前から言葉も制度もあったものですが、はい、それはあくまでね、育児とか介護で毎日フルタイム勤務が難しいというような方に、じゃあ週 1,2 回午前中だけは在宅でも OK ですよという形でこう退職しなくても済むような、そういう制度だったわけですね、ほんの半年前まで。それがこう社員が感染しないようにするためにってことで、もうほとんど大半の社員がフルタイム自宅で勤務するという、ちょっと考えられないような、大きな変化になって、はい、それが緊急事態宣言解除されて以降もですね、すっかり定着して、例えば富士通も定期券代は出しませんとか、オフィスを半分に減らしますとか、はい、もうちょっと考えられないような変化が起きているわけですね。はい、そうするとこうコロナの前に立てた事業計画のまんま今後進むわけがないというか、根本的に抜本的に見直さないといけないという事態になってるわけですよね。なのでコロナで大変だっていう話はもうあちこちで聞いて、もう聞き飽きてるかと思うので、はい、ではどうしたらいいかっていう、ここに答えていきたいということですね。
はい、
なのでコロナで逆に可能性が開けたっていうジャンルもあるにはあるわけです。特殊な事例かもしれませんけども、サザンオールスターズが横浜アリーナで開催した無観客ライブはですね、18万枚売れたんですよね。
うん、
アリーナのキャパ1万7000人ですから、10倍の座席が売れたっていう、これもまた考えられない変化でございまして、そういう意味でこのピンチの中からチャンスをつかむっていうんですかね、ではどうして適用していったらいいかっていう、それを考えるヒントが詰まってるっていうのがこの本書の狙いということになります。
はい、
本当に今までとは異なる新しい常識っていうのは出てきていて、そんなウィズコロナとかアフターコロナの時代に、マーケターがね、何を意識して商品とかサービス、それから業務プロセスの改革改善に取り込めばいいのか、でこれを今回日経クロストレンドの小林直樹が解説したいと思います。
はい、今週はアフターコロナに稼ぐニューノーマル時代のビジネス革命をテーマにお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
フォーストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド。今週は日経クロストレンドの吾妻編集長と、出版されたばかりのニューノーマル時代のビジネス革命の編集を担当しました日経クロストレンドの小林直樹さんをゲストにお迎えしてお送りしたいと思います。 さて小林さん、簡単にですが普段どんな記事を担当されているか教えていただいてもいいですか。
あ、そうですね、言っていいのかな、企業がネットで炎上するケースって結構あるじゃないですか。
ありますね。
で何の因果か結構そういう取材をしていてですね、
はい、
かれこれ20年以上前に東芝の事件とかあったんですけども、はい、まあ、そんなこともあってですね、ソーシャルメディア炎上事件簿だとか、
はい、
ネット炎上対策の教科書だとかちょっと物騒な本を、書いてきました。
はい、
中の人が語る人気 SNS の作り方っていう連載を、
はい、
クロストレンドでやってたんですけども、
はい
はい、これが6月に本になったばかりで、
はい、この番組でも実はご紹介させていただきました、そちらの方を、
あれ書いてた中の人が私です。
あ、はい、その中の人という小林さん、中の人の中の人の小林さんですが、今回担当したニューノーマル時代のビジネス革命の著者、
はい、
今回の本の著者の方々ご紹介いただけますか。
はい、D4DR という会社の社長さんでいらっしゃいます藤本健太郎さんですね。インターネットビジネス初期から企業のデジタル変革を支援してきた方で、日経 MJ でも連載を持って長年持ってある方で、読まれてる方も多いかなと思います。その藤本さんと日経クロストレンド編集部の協調という形に今回なっております。
はい、さて今回のニューノーマル時代のビジネス革命という本なんですが、まず本題に入る前に手短にご紹介いただいてもよろしいですか。
うん、ちょっと先ほども申し上げましたけども、コロナで大きな変化が起きていると、ちょっと前まではコロナ前に、自粛して戻ろうという感じでしたけども、もう大きな変化が起きてコロナ前にはもう戻れないと、
はい、
そんなニューノーマルの時代にですね、どう適応していったらいいのかというヒントを詰め込んだ本になっておりまして、
はい、
実は日経クロストレンド過去に膨大な過去記事があるんですけども、これはもうあたかもコロナを予見してたのか、その先取りをしていたのかというような事例が結構あるんですよね。それをですね、ジャンル分けをして整理した書籍ということになります。
はい、で本の中には大切な4つのキーワードが出てくるということなんですが、
はい、その4つですね、1つ目がトレーサビリティ、2つ目がフレキシビリティ、3つ目がミックスドリアリティ、4つ目がダイバーシティ、この4つになります。
はい、本の帯を見るとまさにこの4つのキーワードが書いてあるんですが、その下に具体例、三井不動産はなぜ無人物流に挑むのか、吉野家モバイル注文でコロナ寄せ付けず、日清食品が放つ近未来の謎肉、無観客コンサートや無観客試合でもマネタイズなど、ニューノーマル時代のいろいろなビジネスについて書かれているんですが、今回はこの4つのキーワードをもとにニューノーマル時代のビジネス革命の解説をお願いしていきたいと思います。最初のキーワードですが、はい、お願いします。
はい、最初のキーワード、トレーサビリティですね。
トレーサビリティ、
トレーサビリティ、これ直訳すると追跡可能性です。
はい、
はい、まさにコロナでですね、感染者が出た時にその濃厚接触者っていうのを特定できるのかっていうのが、結構話題になるわけなんですけども、
はい、
それが特定できればその人に検査を受けてもらって、感染してるかどうか、といういわゆるクラスター潰しの一環として結構出てきた言葉でもあるんですよね。
はい、ココアっていうアプリでしたっけ。
はい、まさにそれです。
はい、
インストールされてますか。
してます。
はい、まだ接触してないな。
私もです。
うん、私も昨日確認したら大丈夫でしたけども、
はい、
特定することだけ考えればもう有無を言わせず人に GPS を装着すれば完璧なんですけども、
はい、監視社会ですね。それは
にそんな監視はとてもできないのでですね、プライベートをちゃんと、匿名性を確保しながら、それでも追跡が可能にするためのこうアプリ、そういう仕組みになってるわけですね。インストールした A さんと B さんのスマホが1メートル以内に15分以上近くにいたらそれが記録されて、もしその A さんが感染していたら、通知が行くと、 いうことで、誰だか分かんないけどちょっと濃厚接触があったようだということが分かるという形で、この追跡可能性を担保しているというのがこのココアですよね、
はい、
この仕組みというのはいろんなビジネスのジャンルでこう重要になっていくなというのがコロナをきっかけに考えられていまして、
はい、
例えば私先日上野の西洋美術館に行ってですね、ロンドンナショナルギャラリー展行ってきたんですけども、はい、まあ、人気の展覧会だからということで、こう普段通りにやってると行列ができるわけですよね、チケット売り場の前に、はい、それを回避するために事前の日時指定制でネット予約する形でしたね、まあ、それなのでこう分散されますから、そんなに混雑することもなく、ちゃんと見ることができてですね、非常に快適だったわけなんですけども、まあ、これもし同じ時間帯にこう陽性反応が出た人がいたということに、これ仮になった場合、チケットをオンライン購入してますから、元をたどろうと思えば、こう連絡を取ろうと思えばできるんですよね、まあ、どこまで運用するかというのはもちろんありますけども、なのでこれからですね、イベントをするにしても何にしても、こう何か発生した時にそれに参加した人に連絡をしようとしても、誰が来てたか分かんないと言ったようなことはちょっと許されなくなってきてるかなと、ちゃんと、参加した人には連絡が後からでもつけられますというような追跡可能性を確保した取り組みというのが、これからはもう必須になってくるだろうなという面がありますね、
はい
はい、
そしてニューノーマル時代のビジネス革命の4つのキーワード、続いてのキーワードをちょっと時間も迫ってきたのでいきたいと思います。フレキシビリティの方からはいかがですか。
はい、まあ、直訳すると本当柔軟性ですよね。A の方法がダメだったら B の方法でやってみるっていう、そういうルートを持っているかどうか、柔軟な対応が取れるかどうかということですね。IT 企業を中心にこうテレワークが進んで、だいぶオフィス街が閑散としてきていますけども、
はい、
そうするとこうやっぱりそれを当てにしていた外食産業はやっぱり苦しいということがあります。IT 業界、マーケティング業界の人間の間では、豚組シャブアンという人気のお店が六本木にあるんですけども、
はい、閉店を1年延期することになったあのお店ですね。
はい、シャブアンの場合はですね、このコロナの中でデリバリーだったりとかお持ち帰りだったりとかいう取り組みを実際にやってみて、非常に良い反響があったということで、これからはそちらを主体にやっていく中で食べるというのは、一旦閉店するけども、オンライン事前注文を受け付けて、受け取りまたはデリバリーでやっていくというお話なので、柔軟性を持った方法で運営を続けていくということなんだと思うんですよね、
はい、
なのでそういう柔軟性を確保していくというのが、これからさまざまなビジネスで重要になろうかというふうに思います。
そうですね、働き方でも2つの意味の副業じゃなくて、もっとたくさんの意味の副業というものが推進されたり、あとこう企業の決算とか業績とかでも代替案をすぐに提示できて、こう業態を切り替えられたような企業は結構、業績戻るのが早かったり、
すごい早いですし、やっぱりまあそういう記事にもすごく注目がやっぱり集まったタイミングでもありましたしね、
はい、
大事ですよね、業態転換はね。
そういう意味でもフレキシビリティというところ大事なのかもしれませんね、うんうん、後半もニューノーマル時代のビジネス革命より、ミックスドリアリティとダイバーシティ、3つ目と4つ目のキーワード紹介していきたいと思います。
クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、今週は日経クロストレンドの吾妻編集長と、ニューノーマル時代のビジネス革命の編集を担当した日経クロストレンドの小林直樹さんをゲストにお迎えしてお送りします。引き続きよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
後半もニューノーマル時代のビジネス革命より、ミックスドリアリティ、ダイバーシティのキーワードをご紹介していきたいと思います。さて3つ目のキーワードがミックスドリアリティですね。
なんだか難しそうですけども、はい、リアルとバーチャルが融合する複合現実ということですね、はい、もうテレワークがその代表です。会社に行かなくても 出社したかのように仕事ができてしまうということですからね、はい、大学の授業もオンラインで進んでいます。さまざまな業界でこれも進んでいますね、はいはい。ちなみにですね、この前大崎駅すぐ近くのモスバーガーにうちの子供を連れて行ってですね、
はい、
ちょうど夏休み期間中こう店頭のカウンターのところで分身ロボットが店頭で注文を受け付けるっていう実験をやっていたんですよね、
はい、
ロボットって言ってもカウンターの上にちょこんと座ってる高さ20センチぐらいのロボットです。
ちっちゃいんですね。
で頭のところにカメラとマイクがついていて、はい、胸のところにスピーカーがついていて、それで注文をこうやり取りする、
はい、
でその中の人というか向こうの人っていうのは実はこう、難病で外出困難な方が遠隔で操作していて、実は大阪から操作しているっていう、そういう実験的な取り組みだったんですよね。オリー研究所というところが開発しているオリ姫っていうロボットなんですけどね、はいはい。
なんか最近その遠隔で接客をすることができるから、全国どこに販売員の人がいても接客ができるようになる、このオンラインでっていうニュース、う
ん
う
ん
う
ん、ロボットを、ね、使ってね、それが分身になってこう案内するみたいな、はい、話はもうどんどん進んできてますもんね、
はい。
うん、
最初にご紹介いただいたオンラインでの、ライブというのもリアルとバーチャルの複合型になりますよね。あとはコロナ禍で病院の診察がこう LINE を通してできるようになるとか、うんうんうんうん、そういうのも、はい、
そうですね、オンライン診療みたいな話とか、まあ、ネット介してどんどんやっぱりそういうふうにできることが広がっていっているので。
さて、では続いてのキーワードいきたいと思います。最後のキーワードがダイバーシティですね。
これはもう直訳すると多様性ですね、はいはい。一般企業社会だとこれはその、女性活躍という言葉があるようにですね、女性管理職の比率が日本は低すぎるのではないかといった文脈で、もっとダイバーシティ多様性を確保しましょう、日本人のおじさんだけじゃダメですよと言ったお話で出てくるんですけども、はい、ここではですね、社会全体での多様性といいますか、その、大量生産大量販売に対する少量生産カスタマイズ商品とかですね、大企業と、中小ベンチャー企業スタートアップの組み合わせとか、そういう違うジャンルの、ところが組み合わせて力を発揮していこうという取り組みの面白さですね、それがますます重要になるだろうと、いうお話がここで展開しています。
具体例は何か面白いところありますか？
例えば都心にシェア農園というのがあるんですけれども、
はい、
恵比寿の、ビルの上に畑があってですね、またそこで野菜を栽培できるキットを、販売していて、それをみんなで育ててこうシェアし合うというような、まあ、本当はその野菜に適したところで大量に作るというのが効率面を考えれば最もいいわけなんですけども、もしそこが天候が悪かったりとか、水害があったりとかいうことで、不作だったというと一気に野菜の値段が今年も上がってたりするわけですよね、なので多少の非効率には目をつぶって、分散を図ることで A がやられてしまった時でも B があるという、まあ、ちょっと、前の項目ともかぶるところなんですけども、そういう多様性を図っていく
です、ねね、
そういう取り組みがあって結構人気を博している、野菜作りが話題になっているというようなお話が出てきたりします。あとはですね、大企業と中小企業、ベンチャー企業の組み合わせで面白いことが始まるというのがあるんですけども、例えばフードロスですね、コンビニなんかでも時間が過ぎるともうそのまま廃棄処分になってしまってもったいないですねっていう話はだいぶ昔からあるんですけども、そういったものをこう最後割安で、売っていくという仕組みをアプリで整えた企業さん食べてっていうアプリがあるんですけども、そこがこう JR と組んでですね、
はい、
東京駅に出店しているいろんな飲食店、お土産屋さんも含めて、そこでこう余りそうになったものを回収してですね、夜勤で 東京駅に泊まり込んでいる職員さんに向けて割安で販売するとかですね、そういう今までの仕組みを B2B で東京駅内で完結させるっていう取り組みがこう JR ほどの大企業とベンチャー企業との間で進んでいたりとかですね、組み合わせるととっても面白い可能性が広がる、また無駄も削減できるといった面白い取り組みがありますね。
実際なんか使ってみたいなって思う。
本当ですよね。
思うんですよね。やっぱりだからさすがに東京駅限定っていうことでなかなかこういうことあれってできませんけれども、あの仕組みさえ整えばおそらくいろいろなところでこうニーズがあるかなって思うような仕組みですね。
はい、なんかあの出版社の方々も夜遅くまで働かれること、はい、まあ、今はあのお家でっていうことが多いかもしれないですけど、なんかこう銀座とかで今閉まってて収益が上げられないレストランとかがこう企業向けに運べるとか、なんかそういう余ってる部分とニーズが合致するところが他にも探したらありそうですよね。
そのマッチングがこうなんかテクノロジーでできていくみたいなあのところがまあどんどん出来上がってきているので、なんか広がってくるんじゃないですかね、こういう動きはね、はい、うん、
この本の中にはあの本当にたくさんの具体例がこの4つのキーワードに沿って載っているので、うん、はい、皆さんのビジネスの参考にヒントになるものもたくさんあるかと思います。結構最近の記事、クロストレンドの最近の記事が
集まってますね。そうですね、あ、そうなんですよ、これもう作んなきゃっていうことでもう記事ガンガン集めてですね、整理してもらってっていう形でやりましたし、はい、で結構あのこれ新型コロナっていうあのキーワードでクロストレンドで探していただくと探せる記事があのたくさん載ってますんで、まあ、それも合わせてちょっと読んでいただけると、
はい、
これもまとめて読むには結構いいと思いますね、
はい、新型コロナに関することでビジネスにお困りの方はぜひ手に取っていただきたいのが今日、はい、今日ご紹介したニューノーマル時代のビジネス革命、こちら絶賛発売中です。ぜひチェックしてください。小林さん、どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週はアフターコロナに稼ぐニューノーマル時代のビジネス革命をお届けしました。今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。さて、先週も本のプレゼントいただきましたが、今週も
あのプレゼントしますよ、もちろん。
大放出ですね。
大放出大会です、はい、
今あの、はい、コロナということで自宅で本を読んでいただく時間もたくさんあるかと思います、はい、ということで、今日はニューノーマル時代のビジネス革命を3名様
3人、
はい、はい、プレゼントさせていただきます。ご応募は詳しくは週刊日経トレンディクロストレンドの番組ホームページのブログをご覧ください。ぜひよろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。